グリの未来、食とアグリの未来会議2050。
皆さんこんにちは。アグリの未来、今回は6月2回目の配信放送になります。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはこの4月より始まりました新コーナー、食とアグリの未来会議2050より始めてまいりたいと思います。このコーナーは日本経済新聞社地域報道センターの杉本明子さんに、食から考える2050年のアグリをテーマに、各地各企業の食に関する新たな取り組みや活動を現地取材でレポートしていただき、吉田さんとともに食の未来、アグリの未来についてお話し合いいただくコーナーです。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回はですね、三重県のほぼ中央に位置する多気町というところにありますホテルやマルシェ、そして様々な飲食店が集まる商業リゾート施設 VISON と書いてビソンにお邪魔しまして、運営会社ビソン多気代表取締役の立花哲也さんにインタビューしてきました。このビソンなんですけれども、食のテーマパークと言っても過言ではないほど、様々なお店や有名なシェフ、そして地元の新鮮な食材が集まってきています。この場所なんですけれども、名古屋方面から車で高速道路で来ますと伊勢自動車道を進みまして、伊勢島方面と熊野古道などがある和歌山方面に分かれるジャンクションからすぐという立地になっています。高速を降りた場合には緑豊かな山並みがパーッと開けてきまして、日本のマチュピチュとは言わないんですけれども、非常にこう象徴的な山の中にいろいろなものが、見えてくるといったような広大な敷地になっています。東京ドーム24個分ということで、象徴的な大きな三角屋根のマルシェの建物と、それから、その反対側には山の斜面に階段状にデザインされたホテルのおしゃれな建物、これが左右に見えてくるといったような格好です。ということで、この食のテーマパークのことについていろいろとお話を伺ってきました。それでは早速インタビューをお聞きください。では今日のゲストはビソン多気株式会社立花哲也代表取締役にお越しいただきました。立花さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日は三重県中南部にあります多気町というところに来ておりまして、まさにこちらビソンという新しいリゾート施設がオープンして3年ほどになりますよね。私も初めて伺ったんですけれども、山一つそのものがリゾートになったような、そんな場所ですよね。これどんなコンセプトなんでしょうか？
はい、コンセプトはですね、地域を共に、地域と共にってことなんですけど、とにかく食をテーマにしたんですね。なので味噌とか醤油とかみりんとか、そういった発酵文化と、あと農園もあるんですけど、はい、三重県人、また近隣の野菜果物、業界を集めた大きなマルシェ、これもおそらく900坪ぐらいあるので日本最大級のマルシェなんですけど、そういったマルシェに、あと有名な料理人だとか、スペインのサンセバスチャンも含めて、いろんなこの食の関係者さん、シェフ、農家さん、漁師さん、いろんな方が参加する食の一大テーマパークみたいな、そんなコンセプトで作った施設です。
そうですよね。立花さんご自身も三重県育ち、生まれ育ちということで、地元に帰ってこられてこういうものを手掛けられたわけなんですけれども、もともと三重といえば松阪牛ですとか、伊勢海老とかアワビとか、確かにもともと馬し国というような、そういう形容もされますけれども、とても海の幸、山の幸、農業にも大変ゆかりの深い場所ですよね。そんなところからこの発想に結びついたということなんですか？
そうですね、 まあ、意外に逆の発想といいますか、あの大きなこの地方の施設って本当あのどこに行っても全国あるんですけど、いわゆるナショナルチェーンが立ち並ぶ大きな商業施設みたいなことばかりだったんですけど、そこにそういった食だけを集めた施設って意外になかったんですよね。なのでだからこそあえてこの三重からチャレンジしようと、まあ、そんな思いでスタートしました。
で敷地内をぐるっと今拝見したところ、マルシェがあり、ホテルがあり、温浴施設があり、まあいろいろちょっと蔵のように見える、建物があったりですとか、ただその山とか自然と調和しているような、あまりその人工物がボーンとできたというようなイメージはなく、かなりその自然の中にある自然と調和した施設という印象を受けました。地域の農業生産者の方々ですとかシェフの方、いろんな方々がこの、まあ、コンセプトに同意してですね、巻き込まれていったと思うんですけれども、これどんなご苦労があって、どんな取り組みをされてきたんでしょうか。
もともとですね、やっぱりこんな大きな大開発をするとすごく反対にあったりとかするんですけど、実は、今回ほぼ反対に合わなかったんですね。それはまあ一つはここで開催するマルシェの参加していただく方、イコール地域の方々をいろんなその周辺エリアにもう工事を着工する3年前ぐらいからエリアを回って、その事業の説明と合わせてここで農産物を売っていただける方、またマルシェに参加してくれる方いませんかというようなお願いもしながら、ずっと工事説明だとか事業説明してきたので、はい、まあ、それがな結果として、そういった地域と根ざした取り組みをするんだということもご理解いただけて、意外に応援していただいて、この大規模開発なんですけど、はい、実現したというか、はい、スムーズにできたのかなと。そういう意味でその回る苦労はありましたけど、はい、変な意味での反対とかなかったという、はい、今回とにかく他にないものを作ろう、うん、それはこの1万5000人しかいない町だからこそ、よほどその、まあ、目立ったことというか尖ったことというか、珍しいことしないといけない、なので日本一だとか、ここにしかないっていうものを目指しました。そういった意味で、味噌とか醤油とかみりんだという発酵文化のメーカーさんに出てもらったりだとか、ナショナルチェーンは入れない、コンビニも自販機も置かない、その代わりに地域で活躍するお店だとか生産者さんに参加いただくということを徹底的にやったことで、全国どこにもないような施設ができたということが、まあ、強みというか、そういった形を貫いてきたというのが一つ特徴ですね。
視線の先にはですね、この地域資産食なり海産物なりということをですね、グローバルに発信していきたいという、そういう大きな構想もあったんでしょうか。
1万5000人しかいない小さな町で、そもそも県内でも県外でもあまり知られてないですし、ましてやグローバルにはもっと知られてない町でありました。まあ、だからこそ先ほど申し上げました、日本の食文化、いろんなメーカーさん関係者の食関係者に関わってもらうことで、とにかく日本の食に関しては、まあ、店舗で70店舗あるんですけど、おそらく日本一の食に関する店舗関係者が関わる施設だと思うんですね、地方においては、はい。まあ、そういった意味ではグローバルにも関心を持っていただいてもいい、持っていただけるようなものになるんじゃないかということで、これだけの規模というか専門性を持った施設にしました。
はい、グローバルでいうと食の聖地としても、まあ、皆さん有名なんですけれども、スペインのサンセバスチャンというところがありまして、ここをやはりグルメな方はよく行かれる場所だということなんですけれど、このサンセバスチャンとの関わりというものもあるんですよね。
そうなんです。はい、やはりその日本だけじゃなくて世界ともつながるような、まあ、日本の食に関してはここは日本一の場所だと思っているんですけど、日本一の食の場所イコール世界一の日本の食の場所ということ、ただ世界の食ともつながる意味では、またそんなに大きくない町なんですね、サンセバスチャンも人口18万人ということで、 です、まあ、そこが世界一の美食の街ということで、
はい、
もうすでに世界中から美食家が食関係の方が訪れているんですけど、うん、まあ、そういった場所にこの多気町もしたいなということで、サンセバスチャンに学ぼうということで、姉妹都市のような友好の証というのを多気町役場とサンセバスチャン市役所で結んでいただいたということが、うん、はい、始まりです。
またこちらのコーナーがですね、2050年の食とアグリを考えるということがサブテーマになっています。ビソンとしてはこの施設を、まあ、5年とか10年で終わらせるのではなくて、かなり100年ですとか長いスパンで考えていらっしゃるということなんですよね。これどうしてですか？
はい、いわゆる大きな地方の商業施設ってほとんどが借地、定期借地でやっていて、建物も、まあ、なので30年長くても40年で壊して返して終わるのが前提なんですね。ただ我々、そうじゃなくて、ここの施設は木造でほとんど建てています。で、土地も買ってます、
うん、
ということは日本のお伊勢さんもそうです、神社仏閣が100年200年千何百年続いているように、ここも木造 でほとんど建てることで作り変えたり張り替えたり修繕しながら、山の林業と地域のいろんな食関係の人たち、商業の関係の人たちとここで継続し続ける、本当に100年200年続く商業施設、日本にまあないんですけど、地方にはそういったものを食と連携しながら、地域の農業と生産者と連携しながら継続していきたいなという思いで作っております。
まあ、伊勢神宮も式年遷宮ということで20年おきにね、あの社を完全に建て替えるということがありますけれども、まあ、コンセプトとしてはそれに通ずるものもあって、時代時代に合わせてアップデートして新しいことも追求しつつ、根底にあるものはもう普遍であると、サステナブルであるといったあたりをかなり重視されているんですね。
そうですね、はい、やはりこれまでどんどん変わる入れ替わることで、せっかくの食文化発酵文化とかどんどんなくなっちゃってますし、農業に興味を持つ人もどんどん減っちゃっている。そんな中でやっぱりその大切さだとか、その美味しさだとか、おそらく健康にもつながると思うんですけど、そういったものがここでこう残せることができるとか、継承することができる、まあ、そんな場所にも、まあ、伊勢神宮が大工技術の継承じゃないですけど、このビソンはそういった食とか農業を継承できるような象徴的な場所になったらいいなと思っております。
ここまで伺ってきたんですけれども、まあ、日本の食とか農業といいますと様々な課題も抱えています。まあ、担い手不足だったり、耕作放棄地の問題でしたり、まあ、あとは食料自給率もやはり依然として低いといったいろいろな課題を抱えているわけなんですけれども、立花さんはこのビソンの活動事業を通してですね、日本のこういった食農業の構造問題、どういうふうに課題解決していきたいですか？
ちょっと農業じゃなくて漁業になっちゃうんですけど、はい、底引き網のお店があるんですけど、うん、そこってビソンに出店したいよというお母さんが来られました。で、息子さんとおじいさんが漁師さんです。で、なんでなんですかっていうと、取っても取っても安く買い叩かれて東京に行っちゃう、大阪に行っちゃう、せっかく取れる手長エビもノドグロもそんな状況で何百円で買われちゃうと、だからビソンで直接高く売って、息子たちがなんかもっとちゃんと船が買えていい暮らしができるようにしたいんだと。それって農業にも通じると思うんですけど、そういった本当にいいものを作っている方だとか、いいものを取っている方々がやっぱり近くで少しでも高く、多重構造じゃなくて、直接のお客さんに渡すことができるとすごくいい関係ができます。また我々料理人だとか有名なシェフパティシエもいますので、そういった方々も直接そういったものを扱いたいんですね。そこがこうマッチングすると非常にいい化学反応を起こすと思うんですけど、それはそういったものがこう全てそうじゃなくても、そこに近づくようなことができると、そんな輪が広がるとですね、農業に漁業に 興味の湧く頑張ろうという若い人たちも増えてきたり戻ってきたりすると思いますし、またそういったこだわりのものを使うということで料理人の方々も頑張れるというか張り合いと、また消費者の方も大事に育てられた食材を手に入れることができればまた生活も豊かになるというか、美味しい料理を作ろうとなるだろうということで、なんか非常に全てにつながることなのかなと思っております。
そうですね、今の事例は本当に象徴的ですけれども、クオリティを本来持ったその、農産、あるいは海産品に対して適正な、価値を料金として価格をつけてもらう、それによってやはり付加価値が生まれて、それが次の投資に結びつくという意味で、その農業だったり漁業に就きたいという人もそれによって増えてくる可能性が高まりますよね。そういう性のサイクル、みたいなものを生み出していきたいということでしょうかね。
は
い、
そうですね、やっぱり今もうあまりにも便利になって、農業も大型化してこだわりがなくなっちゃって、で値段もどんどん安くなればいいという形じゃなくて、もっと手間暇かけて美味しいものを作った、一生懸命作ってる生産者さんだとかこだわりの農家さんの農産物がもっと高くなって、美味しくて、こだわりのものをどんどん作って、いただいたものが世の中に、いい形で循環するということは素晴らしいことだと思いますし、我々の本当これこそ未来だと思うんですね。食の未来っていうのは大事だと思うので、そういった意味で健康にもつながると思いますし、美味しさにもつながる、そういった意味で農業をだとかを大切にする施設であるべきでありたいなとも思っております。
はい、まだ立花さん50歳前後と非常にお若くていらっしゃるんですけれども、まだまだ温めていらっしゃる構想もありそうですね。
そうですね、やっぱりこの食をテーマにした、農業をテーマにしたこういった施設が三重県だけじゃなくて日本のいろんな地方でもし立ち上がっていくことがあれば、当社がやるということじゃなくて、いろんなエリアでこんなことが広がればですね、その地域地域のいいものが残る、また発展したり、成長したりだとか、そしてそこからまた発酵文化だとか料理のお店だとかいろんなものがこう活性化していくというきっかけになるというのは、食っていうのは非常に大きい力を持っているなと思ってますので、そのところに何か結びついていけば、展開していけばいいなと思っております。
はい、大変貴重なお話、今日はありがとうございました。ここまでビソンタキ株式会社の立花哲也さんとお送りしました。立花さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、吉田さん、私も行ってきたんですけれども、ここ大人も興奮してしまうテンションが上がるような場所で、例えばお店で出汁のお店があるんですけれども、ここはオーダーメイドでブレンドした出汁を作ってもらえるんですよ。利尻昆布とかですね、アゴ、ウルメ、カタクチ、イワシ、カマス、アジとかですね、干した、魚の出汁の素がたくさん並べられていて、そこに自分でこれとこれを混ぜてくださいみたいな感じで、お願いできるんです。こういう中の大人でも楽しめる食のテーマパークってなかなか他では見たことがなかったです。どんなふうに吉田さん思われましたか？
そうですね、かつてですね、1980年代にリゾートブームっていうのがありましたよね。で、あの時のリゾート開発というのは東京の都心部にある高級店の味をこの地方でも楽しめます、それだと東京行くのと同じだよねというふうなコンセプトの施設もあったと思うんですね。それに比べてですね、今回杉本さんのこのインタビューされてきた中身っていうのはとっても地域密着ですよね。
そうなんですよ、例えば伊勢海老とかですね、松阪牛ですね、こういったものは非常に全国区ですけれども、そういうものが食べられるということはもちろんなんですけれども、そうではなくて在来野菜、私もあまり知らなかったんですけど、伊勢芋というですね、伊勢特産のお芋とかですね、はい、柿なんかも有名らしいんですけれども、そういったもその土地オリジナルの在来の地場の野菜が非常にフレッシュなものが手に入ってたりとかですね、そういったことも含めてやはりナショナルチェーンの小売店に行くのとは全然違うんですよね。いわゆるファーマーズマーケットみたいなにぎわいがありました。
そうですね、まあ一般のスーパーに売られてるような野菜、売られてる野菜はですね、どこに行っても同じ味を食べられると。でもそれに対して今おっしゃったようなその在来種っていうのはとっても美味しくて個性的だったりするけれども、実は輸送に向いてなかったりして、あんまりこう我々の暮らしに身近に売られていなかったりするんですよね。なのでそういうものを楽しめるっていうのはとっても大きなチャンスですよね。
そうなんですよ。しかもこの多気町という町が1万5000人も人口がいない、まあ、高齢化もやはり全国平均よりはだいぶ加速しているというところなんですけれども、やはり雇用も600から700人も生んでいるようなところで、まあ、そこに例えば世界からですね、料理人だったりとか、まあ、食の大学に通っている、まあ、こうした人たちが日本の食、この和食はユネスコの無形文化遺産にも登録されていまして、こういうものを学びに来るという意味でも、なかなか日本の他でないような尖った特徴を持った施設だなと思いました。
はい、そうですね。そういうその日本中どこにでもあるのではなくて、在来の野菜、それをずっとですね守ってきた農家さんっていうものに対するリスペクトもあると思いますし、はい、そしてこういう施設ができることによって地元の生産者の皆さんも元気づけられるんじゃないですかね。
それは非常に感じました。敷地の中にも農地があるんですけれども、そこでもかなり自然に優しい形でですね野菜を育てたりしていて、まあ、そういったところからも新たな挑戦をさらにしていくといった、まあ、そういうパワーも感じられましたね。
同様の施設がここをですね一つのそのモデルとして各地にできると嬉しいですね。
はい、そういったことも構想の中にはあるそうですので楽しみにしたいと思います。今回は三重県多気町にあります商業リゾート施設ビソンを取り上げてお送りいたしました。ではまた来月もぜひご期待ください。
ということで、食とアグリの未来会議2050のコーナーでした。吉田さん、杉本さん、ありがとうございました。